もしもし、テレホン人生相談です。
はい。
今日はどんなご相談ですか？
ですね。
はい。
アパートの保証金の返還についてなんですけれども。
はい、保証金の返還、はい、はい。あなたはおいくつですか？
52歳です。
52歳。ご結婚なさってますか？
はい。
奥様は？
42歳。
42歳、はい。お子様はいらっしゃいますか？
いないです。
はあ、アパートっていうのはどういうことでしょうか？
はい、私ではなくて、
はい、
私のいとこが、
はい、
一月ほど前に亡くなりまして、
はい、
それで、そのいとこっていうのが、
はい、
生涯結婚してなかったもんですから、
はい、
でもう子供もいないと、もちろん、
はい、
で両親はもう以前に他界していないと、
はいはい、
で一応腹違いの兄弟がいるんですけれども、
うん、
まあ、絶縁状態で、付き合いがないと、
はい、
いうこと で、はい、でアパートで、まあ、病気で亡くなってたんですけれども、
はいはい、
でそのアパートを引き払うのに、
うん、
まあ、多少のいとことか、まあ、身内の何人かでその片付けをしまして、
はい、
で大家さんに、本屋さんというか、まあ、管理会社なんですけれども、うん、
はい、
に、まあ、一応、20日ほど前に、
うん、
一応月末までという契約にはなってるもんですから、うん、その契約上、
はい、
で、まあ、月末前に、はい、鍵は返しました、
はい、
それで一応契約書の中には9万円というものが、保証金としてあるということが謳ってあって、
はい、
で出て行った時には、返却しますというふうに謳ってあるんですよ、
はい、
まあ、もちろんそれには、まあ、本人に返しますということが謳ってはあるんですけれども、
はい、
でその9万円というものが、
うん、
まあ、私とかには、
うん、
まあ、返却という形でもらえないのかどうなのか、
はーはーはーは
ー、で、まあ、一応その今身内というか、まあ、そういう親族がまともにいない状態だったので、うん、
はい、
でまあ、友人とか、まあ、そのいとことか、まあ、おばさんとかが、まあ、はい、お金を出し合って、まあ、葬儀というか、まあ、仮装をしたという状態なんですよ。で、まあ、本人さんは、まあ、もちろん生命保険もなくて、
うん、
貯金もなかったものですから、お金は、まあ、ほぼゼロに近い状態だったんですよ。
うんう
んうん、だから、まあ、そういう風でみんなでやったもんですから、
うんうんうん、
まあ、そういうお金でも戻ってきてくれればありがたいなと、
うん、なるほど、
いうことで、そういう請求っておかしいんですけど、法律上そういうのは無理、本人が、まあ、相続をしてるわけじゃないんでね、法定相続をしてるわけじゃないので、
うんうん、
請求っていうか返してもらうのは無理なのかどうなのか、
あ、その保証金ってものはね、
はいはい、
つまりその保証金は当人じゃないと受け取れないのかってことですよね。
そういうことですね、はいはい、うん、
こうやって
その辺がちょっと聞きたいんですけど、
亡くなられた場合はね、周りの方も面倒を見てらっしゃるわけだから、はい、少しでもっていうふうに思われたわけですね。
はい、
うん、いとこさんっておいくつだったんですか？
同じです、52歳です。
ああ、そうですか。
はい、
割と、この、まあ、アパートで一人暮らしなさってる間、連絡とか取り合ってらしたんですか？
いや、みんな結構疎遠になっていたんで。
ああ、なるほど。うん、
はい。
でやっぱり亡くなられたってことをお聞きになって連絡が来て、それでまあ
はい、っていうか、まあ、
そ
のアパートの保証人自体が私の母親が一応保証人にはなってたんですよ。
うん、ああ、そうなんですか。
はい、はいはい、それで、
うん、
まあ、仕事はちゃんとしていたもんですから、
うんうんうん、
まあ、貯金等はなかったんですけれども、仕事はしていたもんですから、
うんうん、
その会社の方が、連絡がなかった前の日に。無断欠勤というか、連絡しても連絡がつかなかったので、その日の夜見に行ったら、家で倒れていたと。
突然亡くなったんですね。
そうです、はい、はい、
あら、
でそれでそういう経緯があったものですから、連絡がすぐ来て、
うん、
まあ、倒れた時にそのまま私も行ったんですけれども、
うんうんうん、
まあ、警察の方が来て、まあ、現場検証っていうか、そういう形になったんですけど、
うんうん、はい、そしたら病気で亡くなったんだってことが分かったわけですか。
はい、まあ、そういうことですね。はい、
うん、今その保証人になられたあなたのお母様っていうのはお元気ですか？
まあ、はい、はい。
おいくつなんですか？
もう82歳だか3歳だか、はい。
まあ、お母様にとっては、おいっ子っていう形になるんですかね。
ね、はいはい、はい、そうですね。
じゃあ、お母様といとこさんは連絡は取り合ってらしたんですか？
まあ、一 一月二月に一回はお墓参りに来ていたらしいので、その時に顔を合わしとったということです。
あ、なるほどね。あの、そのじゃあ、あなたのお母様、つまりその、
はい、
そのいとこさんのお母さんとかはどうなんですか、お父さんとか。あ、さっき亡くなったっておっしゃってますけど。
はい、
ですよね。
はい、亡くなってます。はい、
お父さんもお母さんも、そのいとこさんのお父さんもお母さんも亡くなってらっしゃるんですよね。
そうです。はい、うん、
どちらとの、あの血縁なんですか、お母さん。
私の母親の、
あ、
はい、母親の姉の息子ですね。
ああ、なるほど。はい、わかりました。じゃあ先生にちょっと聞いてみましょうかね。
はい、
ご相談内容は、いとこさんが亡くなった後のこのアパートの保証金の返還は、あの受取人は本人じゃなくても自分たちでもいいんだろうかっていうご相談ですよね。
まあ、そうですね。はい、はい、
はい。では今日の回答者の先生は弁護士の大迫恵美子先生です。先生お願いします。
もしもし。
はい、
はい、こんにちは。
はい、
はい、ですね、はい、先ほどその腹違いの兄弟がいるっておっしゃいましたよね。
はい、
ご両親が亡くなっていて、
はい、
まあ、しかもこの人には生涯配偶者がいなかったということですよね。
はい、はい、
そうすると、まあ、お子さんがいるかいないかについては分かりますか。
あ、本人にはいないです、それは。うん、はい、
そうすると今分かっている相続人はその腹違いの兄弟っていうことだと思います。
ああ、はい、
でその人がね、相続人なんですよ。
はい、
そうするとその人が大家さんに請求できる立場なんですね。法的にはそういうことなんです。
はいはい、
で大家さんとしては、まあ相続人に払わなくちゃいけないのでね、その腹違いのいとこの人が請求した時に払いますよっていうね、
はい、
それは一応あり得る考え方なんです。まずこれが押さえておくべきところなんですね。
はい、
まあ、議論の出発点としてはそういうことになると思います。
はい、
でその亡くなったいとこにとっては、親族っていうのはその人だけなんですよ。いくらそのもちろんね、はい、いろいろ複雑な感情とかがあるようなご関係だったとしても、
はい、
血はつながってたわけですからね。
はい、
そうするとそちらの方が強い権利を持ってることになっちゃうので、あなた方は相続人ではない立場で亡くなった人のためにいろいろやってあげてるんですけど、それはあくまでも、まあ、
はい、
善意で、やってくれたっていうことなんだから、かかった分全部払えとかね、それから損害が発生したから弁償してくれとかって、なかなか言いづらい立場でやっちゃってるってことなんですよね。
ちょっとお聞きしてもいいですか。
はい、
葬儀代っていうか、そういうのっていくらくらいかかったんですかね。
まあ一応その何ですか、告別式とかはやってないんですけれども、
うんうん、
葬儀屋さんの方で、まあ、遺体の引き取りとかそういうことをいろいろしていただいて、まあ、約30万円ぐらいは。
これって先生、保証人やってらっしゃるお母さんはそういう敷金とかそういうのってもらえないもんなんですか。
お母さんがね、保証人として何かその、はい、まあ、保証債務としてね、
はい、
滞納家賃を払ってあげたとか、何かそういうことってありました。
はい、はないと思います。
そういうのがあればね、お母さんは直接その亡くなった人に対して、はい、私が保証人としてやってあげたのを返してよっていう権利があるのでね。
ああ、はい、はい。
まあ、本当は、だから、連絡がつくところにあるのであればね、その人から大家さんに、はい、まあ、そちらに払ってやってくれというふうに言ってもらうのが一番いいんですけど、大家さんとしてはね、はい、二重払いの危険があるので、
はい、
まあ、事情は分かったからこっちに払うってことはなかなか言えないわけなんですよ。後からその人が現れて相続人だからうちに返せって言うとね、断れなくなってしまうので、
はい、
まあ、いろいろ事情から見てね、その腹違いのいとこの人が請求してくるってことは考えがたいという事情があるときに、例えばそのあなたの方からね、その大家さんに対して、まあ、こういう事情でうちがもらうけど、なんか紛争があったときは私たちの間で解決しますから、っていうことを一筆書いてね、差し入れて、はい、で大家さんが、まあそれなら大丈夫かなっていうことでね、
はい、
大家さんがリスクを取って納得してくれれば払ってくれるでしょうけど、 ただ大家さんの立場としてはね、このままうやむやになっていると、はい、まあ、払わずに済むかもしれないなっていう状況があるので、そうするとあんまりそんなにね積極的に協力してくれないっていう方が普通の行動ですよね、
はいはい、その腹違いの兄弟であれば請求する権利は一応あるってことなんですね、
うんうん、その人は相続人ですからね。
じゃあその兄弟、義理の兄弟っていうか、まあ、腹違いの兄弟から、まあ、連絡がついてしてもらえるんであればそれでしてもらうのが一番いいっていう、
もうそれはね大丈夫なんです。でただその時ね、その兄弟って何人いますか、
はい、一応4人います
4人だ。
そうするとね、その人たちはね4分の1ずつ権利を持ってることになっちゃうんですよ、はい、9万円の4分の1ずつ。
あ、
もう本当にめんどくさいですね。あのね、はい、うん、まあそれ本当に言うと、例えばね戸籍謄本全部取ってこの人たちの相続関係を明らかにして、はい、そして、実印でね、
はい、
それから印鑑証明つけて、
はい、
あの私たちはそれくださいと言ってもらって、でそれを、はい、あの全部集めてね、4人の人のが全部で9万円をもらってこっちにくれるっていうふうに円満に行くといいんですけど、もう考えただけでも大変ですよね。
そうですね
本当に
10万円のため
にそう本当にね、あの私も言いながらお気の毒だなと思っちゃいますけど、あの相続が起きるとそういうことなんですよね。
でもなんか親切でお葬式まで出してあげた人たちのことを考えるとね、なんだかな法律ってって思いますね。
まあそうなんですよ。ただやっぱりそのリスクを取らなきゃいけないのが大家さんってことになっちゃうのでね、
はい、
大家さんは二重払いの危険に常にさらされちゃうので、
はいはい、
でまああなたもね、その4人の全員がいやこういう人柄でこういう性格でこういう生活してるから これは大丈夫なんてね、こう具体的にすごく言える状況でもないでしょ。
そうですね、
はい、そうするとなんだかまあ多分大丈夫じゃないですかみたいなことでね大家さんもなかなかリスクは取れないと思うんですよ。
でもダメ元で言ってみた方がいいんじゃないかなと思いますけど、
いやだからどうなんでしょう。だからそれをね、あの言われるのが大家さんなのかどうなのかっていうのも微妙な感じで、あのそっちの4人のうちのどなたかに言えるのであればね、
うん、そうね、
はい、それとその人と連絡を取って、それでまあ事情を言ってね、私たちもすごくお金立て替えてるんでもらっていいですかって言って、例えばそのうちの一人がね、はい、まあよくわかんないけどいいんじゃないですかってとかって、そのぐらいまでなんか行けば、それを大家さんが納得してくれるかもしれないですけど、
はい、ああ、うん、はいはいはい。
で、それで結局最後に二重払いの話が出てきたときはこっちで処理しますって約束しないといけないですけどね。
はい、はい。
でもまあ、それで大家さんがまあこれなら大丈夫かなと思ってっていう、もう本当に全部お願いベースとか、判断のベースでね、法的な処理とは言い難いんですけど、はい、まあ常識の範囲内で収まるかなというような話なんですよね。まああなたにとってもそんな9万円をね、取るために、はい、大変なことですけど、逆に言うと4人の人たちはその4分の1を取るために頑張らなきゃいけないということなので、それはある意味向こうもそんなことしないんじゃないかなっていうことはありえますので、
はい、
そこが少し希望があるところかなって感じですね。
ありがとうございます。
いやいやでもね、はい、
本当にね、亡くなったかわいそうないとこの方のために一生懸命やって、ねね、くださったのにね、本当それはまあ、今時そういうふうにならずにもう引き取りでもないっていうような事件もたくさんありますので、 それを考えると本当にいとこの方はね幸せだったと思いますよ。
うん、そうです ねこの情けは人のためならずって言うじゃないですか。人に察してあげたことは自分に必ず返ってくるという思いで頑張ってください。
ね、
本当に。でも、はい、やられたことは本当に素晴らしいことだと思いますよ。この世知がない世の中でね。
じゃあ、わかりました。ありがとうございます。
やれるだけやってみてください。
そうですね。はい。ありがとうございます。
お祈りしてます。
はい。ありがとうございます。
失礼します。
はい。お世話になりました。ありがとうございます。
はい。ごめんください。